金宝殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。本当に暑い日が続きます。リスナーの皆さんはどのようにしてこの暑い夏を希望されますか。今日はどうすれば涼しくなるかを少しばかり考えてみたいと思います。渋さん、何か良いアイデアがありませんか。
そうですね、毎日本当に暑くて、もうどうしようもないんですけど、やっぱりこう暑かったら冷たいもの飲んだり食べたりしてしまいますね、なんか壊しそうですけれど、やっぱりそうしてたらちょっと体調も戻ってきて、また動くとまた汗と暑さとでいっぱいなんですけど。
そうですね、
昔はねよくあの涼しいとこね、あの、バイク乗ってたんで、バイクってあの原付きですけどね、原付き乗ってちょっと涼しいとこ行ってこうと思って、あの緑のあるとこそこ行ったりしてたんですよね。
そうですね、やっぱりこう緑が多いところはなんとかひんやりしますよね。
そうです、すごく、
私のねあの牧師館はあの用水路がその牧師館の横に流れてるんですね。でこの夜になるとぐーっとね涼しくなるんです。初めはちょっとクーラーをかけて、まあ、部屋を涼しくするんですが、 あとはね夜風をこう入れるとすごい涼しくなるんです、まあ、そういうことがあるんですよね。
やっぱりすごいよろしいですね、自然の風っていうのはね。
そうですよね、本当にあのそういう夜風の涼しさを感じるというのは一番健康的ではないかと思っております。
早川先生は涼しくなる方法、良い方法っていうのはご存知でしょうか。
まあ、先言ったのはその用水路からねの水 その流れの空気、冷たい空気をこう入れるというのが方法になりますが、京都ではですね、まあ、夕方になると打ち水をするというね、あの習慣がありますよね。でそれがあの昼間に温められた、この道や庭が冷やされて、それがこう夜風によってこうどんどんとこう流れてくるとすごく涼しい感じがいたしますよね。まあ、そういうような自然の涼しさがいいかなと、そういうふうに思っていますけども。
そうですね、本当にあの昔あの歩いてる水打ちねされてるその後を通ったらすごいヒヤッとしたねいい気持ちになったことがあるんですけど。
そうですね、今あの霧状の水をこうあの歩いてるところにこう巻くっていうね装置があるそうですけども、やっぱりこう自然の涼しさっていうのがいいかなと思いますよね。
そうですね、そうですね。ではここで最初の1曲をお送りいたしましょう。賛美グループノアで時が良くても悪くても。
力を追い負けて
賛美グループノアで時が良くても悪くてもお送りいたしました。さて今日のお話のテーマは何でしょうか。
今日のお話のテーマは我慢っていうのを、話したいと思っています。なぜ我慢をテーマに取り上げたかといいますと、いろんな方法で涼しくなるようにと、努力はしますけれども、最後やはり我慢が大切だと思うんですね。でクーラーをかけっぱなしができる人は我慢する必要はないかもしれませんけれども、そんなことができる人は少数だと思います。また健康的にも良くないと思いますね。この暑さに耐えるのは涼しさを求めることとともに、健康を守るためにもですね、我慢をするということが大切だと思うんです。そこで清水さんにお聞きしたいんですが、我慢という言葉を聞いて何をイメージしますか。
我慢ですか。そうですね、この暑い夏の我慢というのはとてもとてもできそうにはないですね。だからやっぱり頑張る力を得るということかなと思ったんですけど。
なるほど、
はい、違うかな、
確かに あんまり暑いとね頑張るもですけども、クーラーが効いてきて、でずっとしてたらいいなと思うけど、やっぱり少し切ってね、体をもちろん温めるというのも一つの我慢のあれかもしれないんです、だと思うんですよね。我慢というのはもう熱中症になって、耐えられなくなっちゃったら大変なことですから、我慢も限度がありましょうけどもですね、やっぱり耐えるということが、私たち体にとってもいいじゃないかと、我慢するということが求められているのではないかなと思うんですね。
ところで聖書には我慢について何か書いてありますか。
そういえばこのような聖書箇所があります。民数記の21章の4節から9節に大変面白いことが記されているんです。渋さん、ここを読んでくださいませんか。
はい、ではお読みいたします。民数記21章4節から9節。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇がその人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。ここから聖書の話をしていただく前に、今日の2曲目をお送りしましょう。福本夏子さんで雨上がりの道を。
希望へと
福本夏子さんで雨上がりの道をお送りいたしました。
さてこの聖書の箇所は古代イスラエルのお話です。エジプトで奴隷とされたイスラエルはいつしか自分たちの独立国を持ちたいと願いました。しかしその願いはなかなか叶いませんでした。そこでモーセというイスラエルの解放者が現れました。モーセは神に選ばれて使わされた人物で、とても優秀な能力を持っておりました。彼はエジプトの支配者パロに掛け合って、イスラエルを解放するように要求しました。しかしパロはその要求を断固として断りました。そこで神様はエジプトに銃の裁きを下し、エジプトを苦しめ痛めつけられました。パロはついに神様の力を恐れて、ようやくイスラエルを解放しました。解放されたイスラエルは遺産で約束の土地カナンへと出発しましたが、そこまでたどり着く間、何もない荒野を仰ぎ仰ぎ突き進む必要がありました。解放されたイスラエルの民は、厳しい荒野の生活に我慢できなくなり、モーセと神様につぶやき、泣き言ばかり言い出す始末です。それだけでなく、神様の戒めに逆らう罪を犯しました。そこで神様はご自分に逆らうイスラエルの民を懲らしめるため、猛毒の蛇の大群をイスラエルの民に送られました。大勢の人がバタバタと倒れ、ある者たちは死んでいきました。モーセは神様に祈って、神の恐ろしい懲らしめから救ってくださるように懇願しました。その祈りを聞かれた神様が取られた救いの方法は不思議な方法でした。それは猛毒の蛇を青銅で作り、その青銅の蛇を旗竿に巻きつけて高く掲げ、この青銅の蛇を見上げる人はたとえ蛇に噛まれても救われるという方法でした。 この言葉を信じた人たちは蛇に噛まれても蛇の毒から救われ助かりました。しかしそのことを信じないで下を向いた者たちは皆死んでいきました。ここに記されているお話の意味は、今ある苦しみに我慢しないでつぶやく者への戒めです。特に自然界に関して私たちは神様がなされることを受け入れる以外にはないんです。何かあるとすぐブツブツと神様に文句を言いますが、私たちはそのようにつぶやける立場ではないんです。そこで苦難を正しく乗り切るには我慢することです。聖書はこのように言っています。コリント人への手紙第1、10章の13節。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この聖書の御言葉のように、神様は耐えられない試練を与えられません。必ず脱出の道も備えてくださっておられます。もし私たちが神様に逆らう罪を犯しても、その罪を許してくださいます。それはイエス様が私たちの罪の身代わりに十字架で裁かれて死なれたからです。それを信じることによって罪は許されるのです。神様に逆らう罪を犯したイスラエルの民は、蛇の毒による死の裁きから逃れる道をいただきました。それは罪を犯したイスラエル人が竿の蛇を見上げるならば救われるという言葉を信じたからです。罪を犯した私たちも、十字架のイエス様を仰ぎ見て罪からの救いを信じるならば救われるのです。イエス様を通して罪が許されたならば、神様を信頼し、さまざまな苦しみにあった時神様に対して信頼を置くならば、さまざまな試練を乗り越えさせてくださるのです。ですから我慢という神様を信頼する信仰を働かせることがとても大事ではないでしょうか。さて清水さん、今日のお話を聞いてどう思いましたか？
そうですね、毎日本当に我慢することからなんか解放されているように思いましたけれども、やはりイエス様の十字架を見上げて、やっぱり一歩一歩歩むという信仰の力を教えていただいたことありがとうございます。
はい、反射ですね、まあ、イエス様の苦しみを仰ぎ見て十字架の許しをいただいてですね、いろんな面の失敗がたくさんあったとしても、その恵みの中で神様の前にですね、信仰を働かせて歩んでいくことが大事だと思います。で、我慢という信仰を働かせることが大事ですね。私たちはそれをいよいよ学んでいきたいと思います。ここで今日の3曲目をお送りしましょう。渡辺博直先生で救い主イエスと。
渡辺弘直先生で救い主イエスとをお送りいたしました。
ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書3章13節から18節誰でも天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は、神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。ここで最後の一曲をお送りします。高橋由美さんで、主の十字架。
Yeah.
高橋由美さんで主の十字架をお送りいたしました。皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、私たちは時に我慢できなくて人と神様に罪を犯しました。どうかイエス様に免じて私の罪をお許しください。また我慢することを教えてください。我慢を学んで神様の前に謙虚になって日々生きることを学ばせてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さてこの放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は9月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますのでご自由に何度でもお聞きください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん次回をお楽しみに。
お元気で。